こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はアプリコ創業者のアレックス・モザドとニコラス・エル・ジョンソンがデジタル経済で急成長するプラットフォーム型企業の構造を分析したビジネス書である。対象は単なる IT サービスではなく、 Uber、Airbnb、Facebook、Alibaba のように複数の参加者を結びつけ取引や交流を成立させる市場設計そのものにある。著者たちは企業が製品を作って売る直線型モデルから外部の生産者と利用者を仲介するネットワーク型モデルへと競争の軸が移ったと説明する。中心的な目的はプラットフォームがなぜ急速に成長し、どのように設計され、どこで失敗するのかを概念と事例の両面から整理することにある。新規事業、デジタル戦略、産業構造の変化を理解するための実務的な入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に直線型企業からネットワーク化市場への競争原理の転換。本書の出発点はプラットフォーム企業を従来型企業の延長としてではなく、異なる経済単位として捉える点にある。直線型企業は原材料の調達、製造、販売、顧客対応を自社の価値連鎖として管理し、効率化によって利益を高める。一方プラットフォーム企業は自社が全てを生産するのではなく、外部の生産者と消費者が出会い価値を交換できる場を設計する。ここで重要なのは企業の中心機能が所有や生産から接続、仲介、ルール形成へ移ることである。 Uber が車両を大量保有せず、 Airbnb が宿泊施設を所有しないまま市場を拡大した事例はこの転換を象徴する。著者たちはプラットフォームの強さを単なる技術革新ではなく、取引コストを下げ未参加だった供給者や利用者を市場に引き込む構造に見ている。そのため本書はデジタル化の説明にとどまらず、企業の境界がどこに置かれるべきかという経営上の根本問題を扱っている。次にコア取引を中心に設計するプラットフォームの基本構造。本書で最も実務的な概念の一つがプラットフォームをコア取引から設計するという考え方である。コア取引とはプラットフォーム上で繰り返し発生する最小単位の価値交換を指す。配車であれば運転手と乗客のマッチング、民泊であれば宿泊提供者と旅行者の予約、SNS であれば投稿と閲覧がそれにあたる。著者たち優れたプラットフォームはまずこの基本取引を明確化し、それが簡単に信頼できる形で何度も行われるように設計されていると説明する。ここで重要なのは機能を増やすことではなく、参加者が最初に価値を感じる行為を摩擦なく成立させることである。検索、評価、決済、通知、プロフィールなどの機能は単独で価値を持つのではなく、コア取引を成立させる補助機構として意味を持つ。逆にコア取引が曖昧なまま機能を積み上げると、参加者が何をすればよいか分からず、ネットワークは形成されにくい。本書はプラットフォーム設計を抽象論ではなく、反復可能な取引の設計問題として捉える点で実践的である。さらにネットワーク効果と限界費用の低下が生む商社総取りの力学、プラットフォームが急成長しやすい理由として、本書はネットワーク効果とデジタル技術による限界費用の低下を重視する。ネットワーク効果とは、参加者が増えるほど他の参加者にとっての価値も増す現象である。買い手が多い市場は売り手を引きつけ、売り手が多い市場は買い手を引きつける。この相互強化が一定水準を超えると、競合より先に密度の高い市場を作った企業が大きな優位を得る。さらにデジタルプラットフォームでは追加の利用者や取引を処理する費用が相対的に低くなりやすいため、規模拡大が利益率を押し上げる構造を持つ。著者たちはこれを現代の独占や商社総取り経済の背景として説明する。ただし規模だけで自動的に優位が続くわけではない。ネットワークの質、信頼、安全性、取引の成功率が低ければ参加者は離脱する。つまり本書が示すネットワーク効果は単に利用者数を増やせば良いという話ではなく、価値交換が継続的に改善される設計と運営があって初めて競争力になるという点に特徴がある。そして見える手としてのルール設計と市場運営の重要性。プラットフォームは自由な市場を提供しているように見えるが、本書はその背後にある運営者の積極的な設計を強調する。市場参加者が増えるほど品質のばらつき、不正、情報の非対称性、過剰な宣伝、差別的行為などの問題が起きやすくなる。そこでプラットフォーム運営者は検索順位評価制度、本人確認、手数料、禁止行為、紛争処理などを通じて市場の振る舞いを調整する必要がある。著者たちが示す重要な視点は、プラットフォームの価値は単に参加者を集めることではなく、参加者同士が安心して取引できる環境を維持することにあるという点である。リールが厳しすぎれば参加しにくくなり、緩すぎれば信頼が失われるため、 運営者は開放性と統制のバランスを取らなければならない。この意味で、プラットフォームは放任された市場ではなく、設計された市場である。本書は、仲介者をなくすのではなく、仲介の形を変えることが、プラットフォームの本質だと理解させる。最後に、失敗要因と次の機会を見つけるための市場観察。本書は、成功企業の称賛だけでなく、プラットフォームが失敗する条件にも目を向けている。典型的な失敗は、需要側と供給側のどちらを先に集めるかという、ニオリと卵の問題を解けないこと、コア取引が弱いこと、参加者間の信頼を作れないこと、規制や既存業界との摩擦を軽視することにある。特に、プラットフォームは外部の参加者に依存するため、初期段階では十分な流動性を作るまで価値が見えにくい。著者たちは次の機会を探す際には取引コストが高く情報が分散し、未利用の供給や潜在需要が存在する領域に注目すべきだと示唆する。これは既存産業を単にオンライン化するという発想とは異なる。重要なのは、これまで市場に参加できなかった人や資産を結びつけ、新しい取引密度を作れるかどうかである。ただし、本書の議論は、主にビジネスモデル設計に焦点を当てるため、法制度、労働条件、公共性への影響については読者が補足的に考える必要がある。結論として本書は、プラットフォーム事業を立ち上げたい起業家、新規事業担当者、デジタル戦略を考える経営者、IT サービスの成長メカニズムを理解したいビジネスパーソンに適している。得られる利点は、流行語としてのプラットフォームではなく、誰と誰を結び、どの取引を反復させ、どのルールで市場を維持するのかという設計の視点を持てることにある。特に製品を売る発想から市場を作る発想へ移行するための整理として有用である。同じ分野の書籍には、ネットワーク効果やデジタル覇権をマクロに論じるもの、巨大 IT 企業の社会的影響を批判的に扱うものが多い。本書が目立つのは、経済構造の説明と事業設計の手順を比較的近い距離で結びつけている点である。Uber や Airbnb などの事例を通じて、抽象概念を実際の市場設計に落とし込んでいるため、読者は自社事業や新規サービスに応用しやすい。一方で、規制労働、独占の倫理的問題を深く検討する本ではないため、公共政策や社会的影響を学ぶには別の視点を補う必要がある。それでも、プラットフォーム型ビジネスの基本構造を体系的に理解する入門として、実務性と概念整理のバランスが優れている。ご支援いただける場合は、アレックス・モザド、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。